た使徒行伝ですね、はい、10章ですね。でここでの、題名はですね、新たな一歩、子供たちがよく初めの一歩とかって遊びますけれどもですね、はい、その新たな一歩を踏み出すということをですね、私たちは学んでいきます、はい、ペテロが、ユダヤ人が決して入ることがなかった異邦人の家に入って、うん、異邦人と食事を共にするというですね、うん、このペテロ、決して自分ではできなかったことですけれども、どのようにしてそれをすることができるようになったのか、私たちの生活の中でもそのように自分たちの習慣とか価値観とか、そのようなものによって妨げられているこの神様の働きをですね、どのように克服して一歩踏み出せばよいのかということについて学びます。それでは一節からもう一度読んでみたいと思います。さてカイザリアにコロネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見ていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは、神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今、ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめ市のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう言って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人を呼び寄せ、全部のことを説明してから、彼らをヨッパへ遣わした。ですね。このようにコルネリオというローマ人、あるいは異邦人がヨッパにいるペテロを招くように御使いによって命じられているところでありました。私たちは前回、神様が新しい計画、本当は天と地が創造される前から神様が持っておられた計画なんですけれども、新しく人々に掲示されていく計画ですね。それを神様が人々に表そうとされているということを学んでいました。それは何かというと、ユダヤ人に対して神様が持っておられた契約、また神様がユダヤ人に対して持っておられた約束、そういうものが異邦人にさえ伸びていく、及んでいくという計画であります。旧約聖書を読みますと明らかなのは、神はイスラエルの神であって、そして契約もイスラエル民族に対するものであり、その栄光、神様の栄光もイスラエル人によって現れてですね、すべてのもの、律法とか礼拝とか、いわゆる霊的なものというのはイスラエルという民族に与えられていた、あるいは国家に与えられていたわけなんです。ですから異邦人は自分たちがユダヤ教に改宗するということによってのみ神様に近づくことができるということで、あくまでも間接的に神に近づくことができたわけなんです。ですから、異邦人はそのような努力をするまでもなく、自分は神、そのような神、外国人の神である、あとは私は関係ない、自分の生きる道を行くまでだと、自分の神がいるしって、いわゆる偶像の神ですけれども、そのような形で生きていたわけです。しかし神様はですね、当然唯一の神ですから、異邦人の神でもあります。イスラエル人だけではなくて異邦人の神でもあって、神様はこの異邦人も救いに預か、ご自分のものとしたいという計画を持っておられたわけなんです。実はですね、この神様のご計画はこの使徒たちに初めて表されたのではなくて、イエス様がこの地上に歩まれていた頃からありました。例えばイエス様が百人隊長のしもべの病を治された時にこうおっしゃっています。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。アブラハム、イサク、ヤコブというのはユダヤ人の父祖、分かりますね、
始祖って言ってもいいかもしれませんけども、先祖にあたるわけで、あらゆる人が来るんだっていうことですね。食事をするんだっていうんですよね。これはユダヤ人にとっては考えることができないようなことなんですけども、イエスもそう言われました。そしてイエス様が復活された後に弟子たちに命令されたのはこういうことです。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われたんです。イスラエルを弟子としなさいではなくて、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。けれどもイエスをメシアと信じたこのユダヤ人たちは、イエス様がこのように言われてもどうしても受け入れることができず、あるいはですね、聞いていてもわからなかったんですね。なんとなく聞いていて、注意して聞いていなかった。それはなぜかというと、彼らの間に何百年にもわたって培われてきた伝統があったからなんです。律法の中にはイスラエルは他の民族と区別された聖なる民であるということが書かれています。その区別をするために神様はイスラエル人が食べて良い清い動物と食べてはいけない汚れた動物があるということを教えられました。詳しいことはレビ記の11章に書かれて、12章かな、すいません、レビ記のですね、11章に書かれています。今でもユダヤ人はこれを守っているんですね。コシェルって言うんですけども、英語ですコーシェルって言うんですが、それを守ってですね、そしてイスラエル人が汚れたものから離れることによって、自分たちは神様から選ばれた区別された民族であるということをですね、神様が律法によって定められたんです。ここまではいいんです。けれどもユダヤ人はこの掟を守っていただけではなくて、別に命じられているわけではないことも汚れているというふうに見ていたわけなんです。それは割礼を受けていない。割礼ってわかりますか？男性の放棄の一部ですね、放棄ですね、それを赤ちゃんの時にこう切る儀式ですね、それを受けていない邦人は汚れている、彼らには絶対に触れてはいけないというところにまで至ってしまったんです。これは書いてないんですよね、聖書の中には。そして、彼らが多く住んでいる土地は行くべきではない。でもし行ったら、その土地を離れた時にですね、ユダヤ人が多く住んでいる土地に来る時にですね、このサンダルについたこの土の塵をですね払うんですね。そして入っていくんです。その汚れたものを持ってってはいけない。あるいは異邦人が行ったところに行ったらですね、帰ったらですね、さまざまな水の洗いの清めの儀式とかを行ったりして自分たちを清めていったっていうんですね。で当時は食事をするということは、私たちが今この箸を持ってですね、さまざまなこれ自分たち用のこの食事おかずがあるわけなんですけれども、昔はそうではなかったんですね。一つのパンをちぎって食べたい、そして一つの汁をこうなんですか、それぞれ回して飲んでったわけですから、自分たちが一つになるという強い意味を持っていました。ですから異邦人と食事をするということはですね、決してやってはいけないことのように彼らは考えていたんですね。そのために、ユダヤ人の人たち、はイエス様を信じても、このような習慣の中にいたわけなんです。そこで神様はですね、ご自分の計画を実行するためにとてつもない画期的なことを行われたんですね。で、その始まりが9章でした。覚えてますか？教会の迫害者ですよ。教会の迫害者で律法をとことん守ってですね、その時に一番優れた学者と見られていたガマリエルのもとで学びを受けたあのサンヘドリンの議員の一人サウロを福音宣教者としてしまったわけなんです。このような、驚くべきことを神様が行われてですね、そして、このパウロを異邦人の使徒と、あるいは福音宣教者とされたわけなんです。そしてもう一つの画期的な出来事がこれから私たちが学んでいる、まあもう学んでますけれども、この神様の働きかけなんですね。まず異邦人のこのコルネリオという人物に働きかけ、そして次にペテロという人物に働きかけます。 最初は御使いでした。その次に天からの幻で、そして御霊の強い流しで、そして最後はですね、聖霊のバプテスマという異言を話したりですね、そのような印を与えることによって、この彼らにですね、新しいこう啓示を与えられたんですね。でこのようにしてペテロはようやくというか、このように決して、踏み越えることができないような強い伝統の壁を破ることができたわけなんです。私たち日本人もですね、ユダヤ人と同じように自分が大事にしている伝統、信条、価値観などを持っているわけです。そしてペテロたちのようにイエス様を信じてもそうした固定概念にとらわれているために、御霊が導かれるように歩むことができなくなってしまうわけなんです。そしてその壁を、破りたくないので、現状維持を保つことに専念してしまって、変化に富んだクリスチャン生活をすることができなくなってしまう。そのために流れがないよどんだような川になってしまう。自分の生活、またその魂の状態が川、よどんだ川のようになってしまう。そのようになってしまったんですね。けれどもそうした私たちに対して神様は何とかしてその壁を破ってほしいと願われているわけで、新しい一歩を踏ませようとしているわけなんです。でこの新しい一歩を踏むことによって、私たちは素晴らしい祝福の中に入っていくことができるわけなんですね。でそれを10章で学んでいるわけなんです。でこのまず最初に今読んだ1節から8節までですけれども、コルネリオに働きかけたんですね。でこのコルネリオというのはローマ兵ですね。100人のローマ兵を統率している100人隊長です。新約聖書を見ますと、この100人隊長って結構出てきますね。そしてとっても良い人として描かれています。でこの当然ながらこの100人隊長はローマ人であり違法人なわけですね。けれどもこのコルネリオという人物は神を、この自分が置かれている状況の中で違法人でありながらも、忠実に神様に仕えていたわけなんですね。でユダヤ人のようにはっきりとした啓示が与えられていません。もちろんこの聖書を持っているわけではありませんから、彼が持っているこの神という概念は非常に限られたものでした。けれどもすごく限られてるんですけど、その限られたものに対して彼は非常に忠実であったわけなんです。まず神を恐れて悪を避けていました。彼は、この他の異邦人たちとは違って、他の偶像ですね、偶像を拝んでいなかったと思うんですよね。そして異邦人たちが当然のようにして行っていた不貧困ですか、まあ日本でもそうですよね。このなんていうんですか、男性がですね、この、こうそばめを持ってもいいとかですね、そういう習慣があって、当然のようにですね、このあるまた女性もですね、婚前交渉なんて当たり前だとかですね、いろいろあるわけですよね。けれどもこの、聖書を知っている人はですね、それは汚れたものであるということをよく知っているわけなんです。ですからおそらくコルネリオっていうのはそういうものも避けていたと思うんですよね。まあ、そういうふうに、神を恐れていた。でそれだけではなくてですね、彼はユダヤ人に多くの施しをしていたってですね。なぜかというと聖書の中には、神はイスラエルの神であって、イスラエルを祝福する者が祝福されるっていうのが書いてあるわけなんです。これは歴史を通じてあるんですね。多くの人がユダヤ人を迫害しています。ユダヤ人というのはとんでもない民族だっていうのを思っています。そして迫害します。けれども例えばですね、あのホロコーストと言われた、このナチスによるですね、ユダヤ人大虐殺が行われた時に、ナチスにクリスチャンがいたんですね。で、あのユダヤ人を迫害しようという計画を持っていた時にですね、そのクリスチャンはこのアブラハムに語られた、あなたを祝福する者が私を祝福し、あなたを呪う者を私は呪うという言葉を信じていて、そんなことは決してできないと言ってアメリカに亡命したということがあるんですね。まあ、そのようにですね、彼もですね、ユダヤ人にはよくしなければいけない、特に貧しい人たちに施しをしなければいけないというふうに思っていたわけなんです。そして祈りを持っていました。いつも祈りを捧げていました。このように彼は限られた知識だけだったんですけれども、この忠実に神様にお仕えしていたわけなんです。 で私たちもですね、もし神様の働きかけを受けるときにこのような忠実さっていうのが求められているんですね。で多くの人がいます。私は神様の考えておられることがわからない、神様の御心がわからないとか、またクリスチャンに ならなくて悩んでいる人はですね、聖書のことがわからないから私はクリスチャンになるのはちょっとというふうに言います。けれども、聖書はですね、あなたが全てのことを知るようにというふうに私は要求していませんというふうに神様がおっしゃっているわけです。そうではなくて、あなたがもうすでに知っていることだけが責任があるんですよというふうに神様がおっしゃっているんです。もう今すでに知っていることだけでもういいんだよって。もちろんもっと知っていかなきゃいけないわけですけれども、今知っていることをあなたはちゃんと行っていますか、今知っていることに対して責任を持っていますかということなんですね。で、その知っていることに対して忠実に行っているときにですね、神様は働きかけをしてくださいます。もし今自分の生活の中で、神様がどうやって働いているのかわからないと思ったときはですね、もうすでに、そうですね、このコルネリオですけれども、神様にこの啓示を受けた、その啓示っていうかその示された部分にですね、忠実に従っていった。そして私たちもその示されたところにこの忠実に従っていくということが必要だ。その時に神様が現れてくださるんだということですね。そして次に神はペテロに対してですね、働きかけをなされます。これ9節ですね。9節のところですけれども、見ていきますね。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であったですね。このペテロは、ユダヤ人でユダヤ教の習慣に従っていましたので、このように定期的にですね、祈りをしていました。で昼の12時頃だったっていうんですね。で10節見ます。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。この夢心地になったって書いてあるんですが、これ、恍惚状態とかですね、そういう意味ですね。妨がってありますよね、
はい、
そういう意味ですね、
はい。
簡単に言うと幻を見たわけなんです。すると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥がいた。そして彼にペテロ、さあほぐって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、それはできません。主よ、それはできません。これほど矛盾した発言はありません。主よって言ってることは主人ですよね。主に言われてることは、はい、わかりましたって答えるのを、主よ、それはできませんというのはですね、その人を主にしていないっていう証拠であります、ね、矛盾した発言を今ここでしていますね。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言ってます。これは何かと言いますと、先ほど私が少し説明させていただきましたが、いろいろな動物があるんですね。そして清い動物もあるんですけれども、汚れたものとされている動物もあります。例えば豚とか、そうなんですね。あとは例えば何かな、野田抜きとか、いろいろある、はやぶさとかですね、いろいろあるんですけども、そこを読むとですね、ちんぷんかんぷんに普通になってしまうんですね。クリスチャンでもちんぷんかんぷんになりますから、分かんなくてもいいですからね。でもあったわけですよ。そこでペテロはですね、ここで清くないものや汚れたものを食べたことがありませんというふうに言ったわけです。けれども、すると再び声があって、彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。3回もあったんです、1回だけでなくて。つまりペテロは3度主よ、そんなことできませんっていうふうに言ったんですね、
はい。
ペテロはですね、ここでかなり反抗的になっています、
はい、
かなり反抗的になっています、
はい。
主を心から愛して主に従っているペテロでした。今までの、ね、ペテロを見てたらよくわかると思います。で教会の指導者ですよですね。けれども、 このペテロが神に言われることを公然と拒否したわけです。これがですね、ちょっとできないです、すいませんって言うならわかります。でもできないですよ、できないですって言ってもこういう感じですよね、
はい、
やめてくださいって感じですよね、
はい、
こういうふうにペテロをしてしまったのは何かと言いますと、聖書では肉であるって書いてあるんです。私たちのもともと持っている性質なんだ。でその性質といっても何かというと、このユダヤ人として習慣の中で培われてきた肉ですね。自分の生涯の中で小さい時からですね言われてきたこと、価値観とか習慣とか、また感情とか全てのものをひっくるめての肉なんですけれども、これがものすごい力を持ってるんです。ものすごい力を持ってます。でその肉に対しては神様からこうしなさいという命令を受けたとしても一切聞かないで、私はそんなことしませんよというものすごい強いものを持ってるんですね。で普段は私たちはそういうことに気づかないんです。でそういうことを言われてもとかって分かったようになって、こういつの間にかなんか分かってるような思いなんですけど、分かった時はですね、本当に自分が神に真っ向から対立してるんだっていうことを、理解することができてですね、これがなかなか克服できないんですね。でもペテロはもうさっき私たち読みましたが克服しました。なぜ克服したか、その理由は今ここで声があったところにあります。神が清めたものを清くないと言ってはならない。神がというところが大事なんですね。でこれは神の主権と言います。よく日本国憲法では国民主権ってありますよね。国民が全てを決定する権威を持っているということです。で神の主権というのは神がすることがすることであれば何でも正しくて、それを認めていくということであります。神はことごとく自分の思っていることをなされるということですね。ですからこの主権を認めるということはですね、こういうことなんですね。神に対してですね、私は神様を信じますと、あなたのこういう部分は気に入っているんです、 あなたはこういうふうに愛してくれるんです、ね、あここはいいですね、あとはなんか必要を満たしてくれる、あなんかこういうものがあるから、あこういうものをしてくれる、あいいです、だから、ね、信じます、クリスチャンになりますとかって言って、あこの部分はちょっと私はいいです、この部分はちょっと置いてですね、あなたのこの一部だけを受け取りたいんですと、これは神の主権じゃないんです。そうではなくてですね、私にはいろいろな考えがあります、志がありますけれども、もしそれがあなたの意思に反するのであれば、私の考えを退けます。理由はそこにはないんですよね。理由はありません。一切退けます。という決断を神を信じるときに、しているときに、私たちは克服する第一歩を踏むことができます。たとえそういう過ちをですね、このペテロのように過ちをしたとしても、その自分が誤っているということをまず知ることができるんですよね。自分はこの神様の言っていることに違うことをやっているということをまず認めることができるわけです。そしてその失敗をですね、克服することができるわけですね。ですから私たちが神を信じる、この聖書の神を信じるということは一体どういうことかというと、自分が今までやってきた道をですね、助けてくれるような神ではないんです。そうではなくてですね、この神が自分の全人生の主であり王なんだということですね。でこの神に生きていくんだ、この神の主権の中に生きていくんだという決断であります。でそして神様はさらにペテロに働きかけるんですね。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その窓口に立っていたですね。この思い惑っているという言葉ってたくさん聖書に出てくるんですね。驚くとかですね、神様が人間のこの思っていることをはるかに超えた働きをこうずっと続けておられるわけですね。そして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているかどうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、 御霊、神の霊ですね、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行ってためらわずに彼と一緒に行きなさい。彼を使わしたのは私です。今度は聖霊が彼に語られているわけですね。ためらわず、あ、どうしようかな、どうしようかなっていうんじゃなくて、そのまま行きなさいっていうふうに促しているわけです。そこでペテロはその人たちのところに降りて行ってこう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行したですね。こうしてペテロは御霊が語られたことに逆らわずに出て行ったわけですね。でこの時点でペテロは今起こっていることが理解できていません。何が起こっているのかさっぱり分かってませんけれども、信仰を持って踏み出しているんです。御霊が語られているという理由で踏み出したんです。私たちがクリスチャン生活を歩むときに必要なのがこの信仰の第一歩なんです。私たちには決して理解できないことも時に神はそれを行いなさいと命じられるんですね。で、私たちは今までの自分の生活があります。快適な現状があります。まあ、快適といってもですね、まあ、この範囲だったら自分はこうやって生きていくんだっていうものがあるわけです。けれども神様はその快適な領域から踏み出て自分たちが理解できないところに行くことを神様が時に促される時があるんですね。で、私たちがもしそれを拒否したとしたらどうなるでしょうか。理解できるところで生きていくことができますけれども、命がなくなります。自分が理解できる、自分が分かっているところだけで生きているということはですね、そこには命がなくなる、新鮮さがなくなるんです。で、形は残ります。形、形式はありますけれども、そこにですね、いわゆる心から溢れ出る喜びとか愛とか平安とか、そういう聖書で書かれている良い神の性質というものがなくなっていってしまうんです。ですから私たちは信仰によって生きるっていうことが必要。でも私たち嫌なんですよ、これが嫌なんですよ。分からないと行きたくないんですよ、ね、信仰によって生きたくないんですけれどもですね、ここで一歩踏み出すときにですね、新たな道、この自分ではない、わ、これは自分ではなくて、自分の力でもなく自分の知恵でもなく神なんだというですね、ものすごい世界の中に入っています。まあ、今年の夏はですね、プリンスオブイージプトっていう映画があったんですね。それは出エジプト記の映画なんですけども、この航海が分かれるんですよね。海が分かれて、その間をイスラエルの民が渡っていくんですよね。で、その指導者モーセはですね、こう言われたんですよね。追い詰められてですね、後ろからこうエジプトの軍がこうやってくるわけです。ダダダダダって。で、イスラエル人何百万というイスラエル人が殺されそうになっているわけですけども、モーセにこう言いました。海の中に入りなさい。モーセはですね、何ですか神様。海の中に入っていきなさい。海の中に入ったら溺れますよね。これが人間の理解です。けれども、入ったら海が分かれ始めてたんですよね。うん、そしてイスラエルがその中を入っていって、渡ることができて、そしてエジプトが追ってきたんですけれども、全部海が閉じて、そしてエジプトの軍は全て滅んでしまって、イスラエル人が助かった。
プリンスオブイージプトっていうのは最近の映画ですか。はい、
今年もう今も上映されてるんじゃないでしょうか。はい、
私は今年還暦、ずっと昔にモーセの10回っていうのを
見ました。はい、今その全く同じ話です。
それを見ました。
はい、
その映画を、
はい、
その時に見た光景と一緒と考えてよろしいですか。
全く同じ光景ですね。
はい、
はい、そうですね。
それから聖書の中のヨッパっていうところは、
はい、
地名、場所って感じ
ですか。地名です。地名です。これはヨッパっていうのは地名です。海岸の都市ですね。
はい、
はいはい、このように、新たな道を、新たな命を、 に預かることができるのはもう信仰なんですよね。そして次読んでいきます。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリアは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。親しい友人とかもみんなこう呼び集めているわけですね。ペテロが着くとコルネリアは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。コルネリオはとてもこのペテロを敬ったわけです。神の言葉を取り継ぐ人として敬ったんですね。そこで、あまりにも敬ってしまったために間違いを犯したんです。ひれ伏して拝んじゃったんです。で、聖書ではこれ絶対やっちゃいけないんです。人を拝むっていうのは絶対やっちゃいけないんです。で、間違ってしまったんですね。でペテロはすぐに拒否してですね、私も人間なんだよって言うんです。で私もよくですねこういうあの過ちを、よく受けますね。あの明石先生とかですね、大先生とか牧師先生様とかですね言われるんですが、私はよく知ってるんです。単なる兄ちゃんだよって、若い兄ちゃんだよってのよく分かってる。
先に聞いておきたいんですね、
はい、
私はあの明石先生様を何て読めばよろしいんでしょうか。
明石さんでいいですよ。
明石さんで
いいですよね。はい、
わかりました。
でもですね、これ反面ですね、このコルネリオという人物ですね、こういう間違いを犯してしまった反面、後でとっても素晴らしいことを言ってます。こう言ってんですね、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ておりますって言ってます。なんでこういう間違いを犯しちゃったかっていうと、その背後にこのペテロが語る言葉は神の命令なんだっていうですね、もう神様、この聖書の言葉に対するものすごい尊敬を持っていたんです、でこれはとってもいいことなんですね、だからこうちょっと間違っちゃったんですけれど も、
この 100% 間違えて言えませんよね。
言えません。
そうなるとね、
そうです、まあ、100% 間違ってるんじゃなくてとってもいいことなんです、
はい、
というのはどういうことかっていうと、このここで書かれている言葉っていうのがですね、いい話だとかですね、これはまあこういう意見もあるでしょうということではないんです。自分の全生涯ですね、全ての習慣とか全部を変えてもいいですよっていう準備なんですよ。主がお命じになることをことごとく聞きますというふうに言ってるわけですよね。で、これが私たちクリスチャンがこのその聖書を読むときに知っていなければいけないこの態度であってですね、そのためにこの牧師っていうのがいるわけですよね。で、牧師が取り継ぐわけですよね。ですから他の箇所では牧師に従いなさいという箇所もあって、それは牧師が何かこう人間的な意見を言ってですね、従い、全て従いということではなくて、神の言葉として受け止めていきなさいということであります。そして、次に、それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。で、何気なく家に入りっていう言葉を今私が読みましたが、これが一大事だったんです。ペテロの全生涯の中において、これは大きく切り立つ岩をよじ登るようなものだったと思うんですね。でもペテロは入りました。これ分かりますか？異邦人の家に入っていくということはユダヤ人は決してすることはできませんでした。で、次のように言ってます。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。で、これ律法にかなわないって書いてあるんですけども、これちょっと語弊なんですね、私たちユダヤ人の習慣にはかなわないことですって言い直した方がいいと思うんですね。どうしてかというと、律法の中にですね、ユダヤ人が異邦人の仲間に入ってはいけないなんてどこにも書いてないんですよね。で、だからこれ習慣には絶対、習慣、このユダヤ人の習慣では絶対にすることができないことだったんだ。でもその強い思いを捨てて、神が与えてくださった啓示に、従っていくことがペテロができたわけです。で、その啓示っていうのは、どんな人でも清くないとか汚れているとか言ってはならないということなんですね。で、このことを聖書では心の一心、あるいは思いの一心っていうふうに呼んでいます。こう書いてあります。シートパウロが言ったんですが、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、 心の一心によって自分を変えなさい。
すいません、心の一心の一心っていう字は
一つに新しいです。
はい、
一つに新しいですね。はい、はい、って言ってました。私たちが今まで身につけてきた価値観、思考回路、習慣、信条などがありますけども、もしそれが聖書が言っていることと対立してしまった時に、私たちは今までのものを捨てて新しいものを入れていくということがあります。これ同時に行われるんですね。新しいものを入れて古いものを捨てていくということになります。でちょうどこれコンピューターみたいなんですよね。まあ、コンピューターしている方は分かるんですが、メモリーって言って限られた量があるんです。でそこにデータを入れていくとですね、古いデータっていうのは捨てていかなければいけないんです。捨てていかないと新しいデータが入れていかないんですね。で私たちはいつもこの頭、思いの中にあるものを常にこの聖書で言われていることを入れていき、そして同時に古いものを捨てていくというこの一心ですよね。この思いを変えていくということが必要になって、ペテロはそれを今やったわけなんです。それでお迎えを受けた時ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリオが言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。その人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。そこで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、あ、今皆神の御前に出ておられます、出ております。これすごいですね。これはすごい、このあなたのまず御言葉を全面的に受け入れますということです。そして一人の意見ではなくてですね、神の命令、神の言葉として絶対的な真理として受け入れますという態度ですね。今ここでコルネリオが主がお命じになったことって書いてあるんです。これは大事ですね。ここで、聖書の言葉は自分が従うべき命令であるって受け止めたんです。で、新約聖書ではですね、百人隊長って結構たくさん出てくるんですね。で、出てくるところはみんなとっても素晴らしい信仰の持ち主として描かれています。で、その理由があるんです。それは何かというと、軍隊の中に入っているときに上の人の命令って絶対ですよね。それがなかったら戦争ってできませんよね。その命令は絶対であり、その言葉に完全に従う。どんなことがあっても、今自分がトイレに行ってですね、用を足して、ちょっとごめんなさい汚いかな用を足してたとしてもですね、絶対に出動しなきゃいけないわけですよね。出てけって言ったらですね、でこの命令があるわけです。でこの言葉と聖書の言葉っていうのは性質が似てるっていうんですね。ですからこれは自分が理解して、うん、分かった、私はこれを理解したっていうことではなくて、書いてあったらもうそれは命令と受け止めていく。つまり聖書がここで例えば戒めを与えていたらですね、ああそうだこれ良くなかったっていうふうに反応できるか、または自分が落ち込んでいるときに希望が与えられてですね、まあ、これはまあそういうことかっていうんじゃなくて、ああそうか希望があるんだって言ってですね、そのまま自分の生活に影響されていく言葉として受け入れていくっていうことですね。これがこのコルネリオが持っていたこの御言葉、この神の言葉の受け止め方だったんです。だからお命じになったっていうふうに言ってるわけです。そしてこのコルネリオの言葉を聞いてペテロはようやく事の全容が理解できたんですね。天の古式からの古式の意味が分かったんです。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりと分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。ペテロは異邦人も同じようにしてイエス・キリストの福音を聞く必要があるんだということが分かったわけです。今まではユダヤ人だけに語ってたんです。でも同じメッセージが異邦人にも語られるべきであるということが分かりました。今までは異邦人 異邦人にとって今までは神は遠く離れた存在だったんですね、うん、外国の神だったんですね、うん、私たちは自分たちはその祝福を受けることはできないと思っていたんです。でも今ユダヤ人に語られるのと全く同じようにして語られるわけですね。同じ福音を自分のものとして受ける権利があるんだということです。私がクリスチャンになるときですね、クリスチャンになる前ですね、思いました。まずこの聖書っていうのは2000年前の書物ですよね。関係ないよなって思いました。で、イスラエルっていうところを舞台にしています。イスラエル、アメリカでもあんなに文化が違うのに、ましてやイスラエルなんか中東のことなんかって思いました。けれども聖書ではこの2000年前のイスラエルの土地にあそこにいたイエスという人物は実は神の子であって永遠に生きている方であって、この日本で明石清正が生まれてですね生きているってことも全部ご存知で、全部ご存知で、あの2000年前に十字架の上で清正の罪のために死んで蘇ってくださったんだって分かった時は、私のうちにこの革命っていうか、この、まあ、悟りって言ったら変ですけども、革命が起こったって言ったら変ですね。ああね、私をね、私の全生涯を見ている方がいたんだ、そして今も私のためにその、心の戸を叩いておられるんだということが分かったわけなんです。それでクリスチャンになりました。ですからここに書いてあることっていうのがですね、全て自分のものになるんだっていうことですね。アメリカ人だけのものでもなく、ヨーロッパ人だけのものでもなくですね、この日本の、まあ、私その時クリスチャン大学生だったんですけども、大学生のですね、この大学にいるですね、あの清正に与えられたんだということが分かったんですね。そして、語っていきます。ペテロは、あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。この当時ですね、このバプテスマのヨハネっていう人が語ったんですね。その時にすごい広まったんですよ、もう全国にね。だからあまりにも有名だったから、あなたたちもよく知ってるでしょうっていうふうに言ってます。でそれはナザレのイエスのことです。ナザレのイエスのことだって言ってるんですね。で福音がこれなんだって言ってるんです。キリスト教はその提供する福音、この幸せになるという福音はですね、イエス・キリストという人物なんです。何かの教えではないんです。こういう哲学でもないんです。こうこうこうやったら幸せになりますよという哲学ではないんです。イエス・キリストという一人の人物が、そのものが福音なんだよっていうふうに言ってるんです。まあ、よく言われるのはですね、キリスト教からキリストを除いたら青空から青を除いたようなものだっていうふうに言われるんですね。イエス・キリストが真理について、道について、生きるこの命について教えたのではなくて、イエス・キリストそのものが真理であって道であって命なんだということをですね言ってるんです。だからこの人物に自分が個人的に出会うと、全ての真理、全ての道、全ての命を持つことができるというのが福音なんですね。でこう言ってます。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられている全てのものを癒されましたですね。このように素晴らしい働きをなされて、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われた全てのことの証人です。このペテロたちはずっとイエス様と一緒にいました。人々はこの方を気にかけて殺しました。何も悪いことをやってないのに十字架という死刑台で殺されたわけですよね。でここまでだったらですね、福音じゃないんです。ここまでだったら福音じゃない。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れてくださいました。復活したんだ。殺されて実際に死んだけれどもよみがえったんだということなんです。しかしそれは全ての人々ではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。他の人たちもいろいろいたんですけれども、その人たちに現れなかったんですね。あの墓の番をしていたあのローマの兵士たちもですね、見つかりを見て、あの死んだようになってしまったって書いてありますから、結局見ることはできなかったんです。 私たちはイエスが死者の中から蘇られた後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生ける生きているものと死んだものとの裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。聖書にはですね、最後に裁かれるんだって書いてあるんです。今までの自分たちのこの地上でこの生きている間に行ったその行いに応じて裁かれる時があるんだよ。でその裁きはこのイエスが行うんだっていうふうに言ってるんですね。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。これが福音ですね。罪の許しがありません。人間は皆罪人であったけれども、あなたは今イエスにあって、あの十字架にあって、この罪の許しを受けることができますっていうふうに言いました。でこうやってペテロが語っていました。そしたらこのペテロの説教を遮った人がいます。遮った現象がありました。でも素晴らしい遮り方でした。聖霊が遮られたんですね。読んでみますね。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者、これつまりユダヤ人ですね、ペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。こうやって異邦人にも与えられてるんですね。で彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。で異言って分かりますか？異言っていうのはですね、自分が理解することができない言葉を語ることなんですね。これが聖霊を受けた時に、与えられました。あの異なる言って書きますね、はい、これ聖霊与えられる時に時々よく起こる現象でありますね。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうかですね。このようにバプテスマを受けるって書いてます。で今日バプテスマというのは洗礼の意味ですね、はい、洗礼式ありますけども、ここでも書いてあります。これはどういうことかというと、イエス・キリストあなたは信じたんだ、で御言葉を受け入れたんだということを明らかに、外側に明らかにする儀式であるわけですよね、まあ後で詳しく説明しますけれども、これを、するようにしましたけども、なんでこうやって聖霊のバプテスマを受けること、聖霊の満たしを受けることができたんでしょうかね。何か一生懸命祈ったからでしょうかね。わーって祈ったからでしょうか。それともですね、良い行いをいっぱいしたからでしょうか。一生懸命聖書を読んでですね、して教会にも一生懸命通ってですね、やったからでしょうか。何にもやってないですよね。ただ一心にペテロの言葉を聞いていた時に聖霊が与えられたんですよね。で聖霊って祝福なんですね。この聖霊によって愛、喜び、平安、あと何でしたっけ、善意、あとは何でしたっけ、親切、自制ですね、誠実もありましたね。これらのものが与えられるって言ってるんですね。このクリスチャンの、あと何でしたっけ、寛容がありましたね。クリスチャンの
寛容
がクリスチャンになってのこの性質がこの聖霊によってもたらされるわけですけれども、これがですね、一生懸命やるんじゃないんですよ。ただ御言葉、この神の言葉を信仰を持って聞いたら与えられたって言うんですね。これが福音なんですよ、聖書の中。自分から絞り出してですね、自分の良さっていうか、なんかないんですよね、本当はね、ないんですけども、それで一生懸命やるではなくてですね、この聖書の言葉を信仰を持って聞いている時にこのようにして与えられるんですよね。クリスチャンっていうのは自分の努力じゃないし宗教でもないんですよ。信仰を持って聞いてるときに神が働いてそのようになるんだということなんですよね。
そうなんですよ。
それがこの福音であります。そして最後にですね、そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願ったとあって、このようにして異邦人に福音が述べ伝えられたわけです。で 今回の題名は、新たな一歩ですね。私たちにあるんですよ、この肉という働きが、肉があるんですけれども、それを破壊することができたのはまず最初に何でしたっけ、神がということになります。全てを捧げるということです。そして信仰です。信仰の第一歩を含まれています。そして、 心の一心ですね、思いを変えていくということが必要です。意識的に古いものを捨て、そして新しいものを受け入れるということですね。それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして新たな一歩を踏むということを学ぶことができました。天のお父様、私たちがクリスチャンになるということは本当に大きな一歩であります。またクリスチャンになっても、もうこの一歩一歩を踏んでいくという作業であって、本当に、この冒険であります。けれども、あなたがその冒険に従って豊かな祝福を注いでくださいますから、本当にありがとうございます。どうぞ私たちが勇気を持ってこの一歩を踏むことができますようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。